祈ります。恵み深い天のお父様、今日も秋晴れの良き日、少し暖かめの日曜日を感謝します。今子どもたちを祝福しました。天の父なる神様は、子どもたちも私たち人生の旅のそれぞれ途上ですが、一人一人をいつも温かく見守り、手を差し伸べ、時には訓練し、時には著しくあなたが介入してくださって、私たちの羊飼いとして慈しんでくださること、祝福してくださっていることを感謝します。雨の日や嵐の日には、その神様が見えなかったり、神様のお心が分からなくなったり、あるいは信じることが難しくなったりすることもままありますが、しかしそれでもあなたは変わらずに私たちを導き、どんな時も見放すことなく私たちを祝福してくださることを感謝します。天のお父様、一週間でたくさん嬉しいことが、感謝なことがあった方も、少し悲しいことが続いた方も、週の初めに一度ここで新しくあなたの御前に立ち、引きずることなくここから新鮮な一歩を踏み出せること、いつもあなたが私たちを復活させてくださることを、復活の主であることを感謝します。お一人一人の心の中にある願いを、ご存知の神様が豊かに引き上げてください。あらゆる難しい出来事や困難が祝福に変えられるように、またその日を信じてあなたを見上げながら前進しようとしている一人一人の信仰を強め、そして神様の恵みをもって包んでくださるようにお願いします。病の中にある方、特に抗がん剤治療などをしておられる方々の上に、全国各地に散っておられる方の上に、神様の豊かなねぎらいがありますように。クリスマスを迎えようとしていますが、一つ一つの集会、また洗礼バプテスマ式、神様が今年のクリスマスを豊かな恵みあふれる、忘れられない2016年のクリスマスとしてください。これから聖書を一緒に開きますので、御言葉をもって私たちを養ってください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。毎週いろんなことがあります。先週はアメリカの政治のニュースでちょっと気持ちが暗くなったという人がどうも多かったように思います。で、福岡では駅前がズドーンと大きな穴が開き、先月私あそこを歩いていたので、ほど近くのホテルだったんですね。いや、人生何が起きるか、私はあの時あそこを歩いていたらと考えると、もちろん工事中だったからそういう被害はなかったようなんですけども、本当に明日は分からないもんだなと。しかし台風の日も、あるいは毎日雨ばっかりの梅雨の日も、聖書はもういろんな政治的なことも起こるし、自然界のことも起きるかでも、ずっと祝福の話をしていますが、祝福は変わらないよと。だいぶ前に紹介しましたが、詩人のゲーテの言葉に、王であれ百姓であれ、家庭の中に幸せのを見出すものこそが幸せなのだという言葉は意味深いですね。皆さん、政治的にどんなに荒れても、自然界がすごく異変が続いても、まず足元から、家庭から神様は祝福するんです。大熊に教会があった頃、七五三に合わせて11月に子供を祝福する式をしていて、今日もその続きなんですけども、今日はこの祝福の式に、家庭の祝福というテーマで、エペソ人への手紙の6章からパウロ先生のお言葉を通して考えましょう。じゃあアウトラインを出していただくと、3つとすれば、まず子どもの信仰、次に子どもをどう教育するか、最後に親も大人も成長しなきゃ。しかし、もっと分かりやすく言うと、1020、子どもの信仰大事ですよ。しかし 大人も信仰ですよって、私たちは信仰を抜いたらただの人で沈みますよって、子供の信仰ばっかり思うんじゃなく、大人も親もやっぱり信仰が土台だし祝福の人生の基盤だなと。いかに子供を成長させるか、聖書にたくさんヒントがありますが、肝心要なのは並行して走るんですから、大人は成長しないで止まっちゃって、子供だけ成長しなさいというのは虫のいい話で、子供は見抜きますから、鋭いですから。お母さんはいつもこうなると怒って全然変わらないって、いやお母さんも変われば、あ僕も変わらなきゃなって、だから並行して成長しなきゃ、子供も成長、大人も成長というお話をします。じゃあ今日のテキスト聖書の箇所の一節をご一緒に読みましょうか。エペソ6章1節読みましょう、はい、子供たちよ両親に従いなさい、これは正しいことだからです。皆さん、まず信仰のお話をします。ここでの子供というのは、今日前に出てきてもらったような小さい子供ですの言葉なんですが、しかし子供たちに呼びかける聖書のパウロ先生が書いたんですが、その次の言葉、主にあって、ですから皆さん、暗黙の大前提は信仰です。子供も信仰を教えられて次のお話を聞くんですよと。なので教会やミッションスクールや家庭集会でも何でもいいんです、講演でも、子どもの時に神様のお話を聞き、信仰の種がまかれ基盤ができるということは、神様が喜ばれる、聖書が進めていることです。子どもたちよ、主にあってということをまず身につけなさい。最近この教会が嬉しいことは、例えば子羊という学童前のクラスに来ている子どもさんもいますし、昨日は子どもたちが楽しく遊んで正先生の話を興味津々に聞いたと聞いてよかったなと。今度中高生はまた新しいいろんな活動活発になって、今度お泊り会があるとか、あるいはバンドなんかもいろいろあって、夏にはその応援にベックチームが来て活気づけてもくれるし、最近はその流れからモニカ先生が本当は母国語じゃないんでしょうが英語を教えて、またいろんな子どもたちが出入りしたり、一連の流れストーリーになると、僕はミッションスクールじゃないんだけど嬉しいな、私が嬉しいだけじゃなく神様が嬉しいんじゃないかなと思います。さあ今日の引用箇所の10を出していただくと、聖書は小さな子どもだけじゃなく、なるべく人生の早い段階で、すなわち若い日に信仰を持てよと進めているんですね。有名な伝道者の書12章1節、だって信仰を持つ持たないで人生はかなり違いますから。もし自分が聖書を知らなかったら今頃だいぶ違った判断してたな、どうなってたかなっていう人は結構いるんです。じゃあ一緒に読みましょう。伝道者12章1節、はい、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、あなたの若い日に、あもっと早く来てればよかったって結構いるんですね。で大人になると、なんか問題があって来る人が多いんじゃないですかって言われれば、確かにそのパーセンテージは多いかもしれませんが、子供は関係ないです。お菓子が欲しくてでもいいんです、歌が好きででもいいんです、聖書の話面白くてでいいんです、そこにいるお兄ちゃんお姉ちゃんがすごく好きだからでいいんです。で何か問題がなきゃ教会に来れないとか、ああだのこうだのってひねってひねって、螺旋階段のようにわざわざまっすぐのものを自分でひねって小難しくして考えない子供はまっすぐですよ。先週ほどアメリカを世界中が注目した週もないかもしれません。でいろんな人から聞いた話しかできませんけども、以前はアメリカは、メイフラワー号は有名ですが、信仰による新天地に国づくりしようかってヨーロッパから来て、そして公立の学校でも決まってお祈りがあって、そのお祈りが、これはあんまり押し付けじゃないかとか、キリスト教徒じゃない人にとってはこれはいいんだろうか悪いんだろうかとあんまり考えすぎて、お祈りはやめてほしいんじゃないかってなってから、銃とか拳銃のいろんな事件とか、あるいは後々には麻薬とかどんどん広がってきて、 やっぱりあのブレーキがあるかないかが子どもの教育に国づくりの未来にすっごい大きかったんじゃないかって何回も聞いたことがあります。この間私はルーマニアに行ってルーマニアの教会が人が多いのは子どもだって聞いてそんなバカなと思ったけど、この間話しましたね、ある教会に行ったら30家族が15人ずつ子供を産んで子供は祝福だって、もうそれだけでいいんです。そんなに複雑に考えない、教育費どうするとかその後食費どうするとか、いや祝福は祝福なんだと、何を迷うことがあるか、子供が生まれたら祝福なんだと言って15人ずつかける30家族で450人、あと両親合わせたら510人ですよ。これで教会の半分が30家族で510人ですからね。その他9人子供、10人子供、8人子供とかいっぱいいるから、なるほどな、子供で教会がどんどんどんどん祝福されてるっていうのもルーマニアはそういうことあるかなって算数で計算すると、じゃあ日本ではないかっていうと、私一つ知ってるんです。ある牧師さんが一念発起して家族2人だけで開拓伝道に行ったんです。住んでないところに子供たくさん産んだんですよ。それから5年たち10年たち、今子供たちが教会を支える素晴らしいパートナーに、読んでしかわからないんですが、ニュースを見ると、あ、本当にスタッフだなと、日本でも子供は祝福かなと。今お祈りいただきたいってミッションスクールの行くと決まって言われるんですが、時代が経って初代のカナダの熱心な女性の学長さん、アメリカの学長さんなどが建てた、日本はすごいミッションスクール多いですよ、有名な学校も。だけど時代が経つとなかなかクリスチャンの教師が見当たらない。それから平等の考えが日本でもあんまりキリスト教を出しすぎるのもどうかなと。最近はどれだけの進学率かによって子どもを集めるか集めないかがすごく大きいから、なるべく礼拝の時間を圧縮するか、下手をするとなしにしちゃいましょうかって、寝ている子もいるし、そんなに聖書にみんな興味ある子いないしって、これはすごい戦いなので、ぜひともお祈りしてくださいと言われるんですね。けれどよく聞くと、この間行った学校もそれでもですよ、うちにも何度か来たことありますが、年に何回か近くの教会に行きなさい、でスタンプじゃないけど牧師さんにサインしてもらって、それが何かテストの単位に関係あることか知りませんけども、そういうことがきっかけで、本当に数えるほどでもですよ、それでも今年も何人か洗礼受けたんだってミッションスクールで話聞くんですよ。いやー、三つ子の魂百までと言いますけども、小さい時になるべく若いうちに信仰、皆さん今日のエペソの6章の1節に戻していただくと、聖書の歌詞戻していただくと、子供たちよ、小さい子供たちよ、別の歌詞は若いうちからとにかく主にあって人生のベースを、信仰をはっきりさせなさいと。皆さん、子供の信仰ってキリストの弟子みたいにバカにしたもんじゃないです。何ですか、 LINE って私家族としかやってないんですけど、時々いろんなの送ってきて、離れている私の娘の子供がですね、まあ、孫とも言うそうですけども、まだ6歳、聖書に、自分の聖書とか親の聖書とか知らないけど、この線引いてたってね、まあ、送ってきたんですよ。何の箇所かな、どれどれって見たら、トカゲとかね、カメレオンとか、そんな箇所見つけたんでしょう、なんか分厚い聖書に。いや、旧約聖書どっから発見したんだと思って、ここにしっかりマーキングして囲ってるんですよ。まあ、興味があったんでしょうね、こんな動物出てくるんだと思って、ワニとかトカゲとかカメレオンとか、あんまり人生に関係ないんじゃないかなと思うところだけど、しかし子どもにとっては興味津々なんでしょうね。昨日は子ども会やってて、私終わった頃にちょっと教会に来たら、そこにいる娘の娘がですね、何人かの子どもと寄ってきて、そしてあんまりこんなこと言うと思わなかったんですね、牧師の仕事しに来たのとか言われたんです。あんまり5歳ぐらいであんまり言うかなと思ったんですけど、牧師の仕事といえば確かに牧師の仕事かなって、なんかちゃんとしろって言われたような気もしたんですけれども、まあ、この間は小高チャペルで今日写真をお見せしましたが、で今日は熊町チャペルっていう、まあ、2階にはステンドがあるから、後で興味あったら2階に上がっていただくと、熊町チャペルって子供から始まったんですよ。まあ、太田仁子ちゃんっていう、私は知らないんですけど、しかし最初に聞いた時本当感動したんです。この太田仁子ちゃん、もう小学校3年生までの人生だった。当時はセキュリティは流行ったみたいですよ、集団で。で水野源蔵さんっていう人も 最近ある病院に行ったら水野源蔵さんっていう瞬きの詩人、赤痢で口も聞けない、目の瞬きしかできなくなった人がクリスチャンになって瞬きの詩人って言われた。それは近くの大きな病院に書が飾ってあったんです。誰かが感動して書いたんだろうなと思ったんですけども、でその熊町に住む人子ちゃんという子も集団赤痢でかかって、そして亡くなったと聞きました。でその人子ちゃんは子供ってまっすぐですから、神様いるんですよって言ったら、ああいいこと聞いたって、神様が天地を作られて私に命をくださって、お母さんお父さんをくださって、食べ物をくださっていいんです、まっすぐで、だけど違う考えもあるんじゃないか、そうじゃなくも信じられるんじゃないかって、ああだなこうだな言わないんですよ。言葉まっすぐです聞いたら、それ神様嬉しいんです。だから大人もなるべく子供みたいな信仰になって、また ひとひねりして二ひねりしてじゃなくて、ストレートに、子供はストレートですよ、教えなくてもストレートです。でストレートだけじゃなく、リンゴ箱だのみかん箱だか分かりませんが乗って、まあ、当時は太鼓叩いて宣教師がそんな話をしにその田舎にも来ていたそうですけど、お姉ちゃんもお父さんもネズミさんもみんな集まって聞きなさいと、神様はねイエス様を使わして私たちを天国に連れて行ってくれるんだって、まっすぐですよ。あとそんな難しいこと知らなくてもいいんです。神がいて私たちを愛して、十字架で命を捨てて、私たちの嘘つきとか妬みとか汚い罪を全部許して、そして清くして天国に連れて行ってくれる、素晴らしいでしょうって信じて、みんなで天国行きましょうって、まあこんな伝道の話を子供なりにしていたそうです。その時小バカにしていたのが、もう親子ほど年が離れていたかご長女の方だったんですね。その時は子供だから子供だましみたいな、そんな話アメリカ人から聞いて信じたかなと解釈したでしょうね。しかし分からないもんです、人生はいろいろある、山あり谷あり、東京に行ってその方いろいろあってイエス様を信じてふっとよみがえった、よみがえるんです。なんで縁もゆかりもないクリスチャンになったんだと、福島のあんな教会もう関係ないような田舎に育って、それは妹の人口がこんこんと切々と自分にイエス様を伝えてくれた、あの時拒絶したけど、しかし種がまかれて自分に宿ったのではないか。で晩年になってこちらに戻って、こちらってその熊町っていう田舎の村に戻ってきて、そしてご主人も奥さんもクリスチャンになって生涯を閉じたんですね。そしてあの人口がここに生きていた、存在していた、その証のような建物を建つようにと、それがまあ今は閉鎖になっているんですけども、放射線量の問題で熊町って、私日本あちこち行くとですよ、普通あれぐらいの規模の町に教会ってないですよ、ほとんどないです。よく教会あるなって、これは打算で考えたらどんだけ成果ある考えて、もっと人口多いところに投資するんです。なんで立ったんだって、だから一人の魂を一人の羊を求めるようなイエス様の心が人子ちゃんの3年生までの、まあ、短い人生の中に宿って、それがお姉さんにバトンタッチされて、お姉さんは振り返った時に妹の存在を通して神様だと思って、やがてそこに建物が建って、終わらない、それで建物今使えないじゃないですかって、いいえ、建物が使えなくなる直前にあそこでお年寄りの食事会が始まった。今お元気ですかってやってるの、どっから来たかって、その熊町から来た、熊町はどっから来たかって、70年前かよく調べていませんが、人子ちゃん その子供に宿った信仰は力があるんですよ。皆さんストレートで素直で力があるんです。ひねってこねくり回して力のない信仰じゃないんです。私たちは素直にまっすぐに、それは力のある信仰です。神様が持ち上げて何倍にも祝福してくださる。だから子供の中にいい種がありますよ。だから子供の信仰ってバカにしてはいけないですよ。もっと言えば、やがて近くに来年中にエリムってどういう正式な名前になるかまだ詳細は未定ですが、もう少しいろんなケアができたり地域の人に喜ばれるものなんないかなって、あれもどっから来たかって、だから熊町で福祉的なことをやろうかってやって決めた矢先に、あなたできなくなった、断念したけど蘇ったんですよ今。だからあれで潰された、こんな出来事があって、こんな天変地異があって、こんな政治的なことがあって、まあいろいろアメリカの選挙も不安だ不安だ、いろんなことあるけれども、まっすぐストレートに神様は信仰を通してそういうことに妨げられることなく私たちの人生に働いているんだということを確認したいですね。じゃあ皆さん、この一節をもう一回読んでみると、 子どもも信仰、大人もできたら子どものような信仰についてはまっすぐな、一途な、迷わない信仰、そしてどのように成長するか、子どもをどのように教育するか。じゃあもう一回一節読みましょう、はい、子どもたちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。これなんかちょっときついですね。野球部でも先輩監督の言うことに従うっていうのは、のほうずにやりたいようにじゃないから、自分を抑えないといけないから、これきついですよ。従うっていうのは聞いて服従するという意味なんです。こんな人の言うこと聞きたくない、俺のやりたいようにやるって、これが一番楽な生き方です。人の言うことに自分を合わせたくないって、自分は自分のやりたいようになって、人を自分に合わせて気持ちよく生きたいんだっていうのが、私たちのどちらかといったら放っておけばそうなる心です。しかし聖書は、一等最初に子どもに教育することは、ちゃんと親の言うことを聞いて耳を傾けて、そしてそれに自分を服させること、服従させることを、これが教育なんですよと。まあ確かに、まあ以前も何度も言いましたが、子どものやりたいようにして、子どもを王様王女のようにしていると、一番苦労するのは子どもです。やがて集団生活に入ったら、家庭の中で王様のようにダダをこねたら何でも通る、これが世界なんだと一回身についちゃったら、なかなか抜けない。そうすると友達は自分に服従してくれないとか、友達ある友達は自分の当選をするとか、それが自然なのに、それが社会なのに、それを乗り越えなきゃ生きていけないのが人生なのに、そうじゃない人生観を植え付けさせてしまうから、最初の集団である家庭の中で親の言うことをまず聞いて、そしてそれに従うということを身につけさせる教育は基本中の基本、人間の土台、人生の土台ですよと。これはね、きついようですが大きな祝福だというんです。さあ、これがモーセの10回の引用2節、ご一緒に。モーセの10回の第5回なんですね。人間としての党の戒めのうちの、出エジプト記の20章に詳しく載ってますが、4つは神様と人間に関するもの、これが土台、残りの6つは人間と人間に関する教え、その人間と人間に関する6つの教えの一等最初がこれなんです。まあ、神様と人間については他の神を作ってはいけない、偶像を作ってはいけない、主の名を乱れに唱えてはいけない、安息日、今は日曜日、礼拝を大事にしなさい、守りなさい、この4つが神と人間との基本なんです。あと6つは親子関係とか人間関係についての基本的な6つなんです。これはどこの人種もいつの時代にも通じる、その一等最初が今からお読みする父母を敬え、他は殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、嘘つきは泥棒の始まりだから偽証してはならないなどですね。そして貪ってはならない、あの人のあのものが欲しい、私も金がないけど借金して争うと人生が崩れてくるから。しかしこの6つのこの人間関係などの基本の一等最初がこれなんです。これだけ、ね、ここだけが何しちゃならない、金しちゃならない、殺しちゃならない、人の奥さん取っちゃならないとか、そういう嘘ついちゃならないとか、ならないならないじゃなくて、これはやりなさい、やると、これ祝福しかないんです。もう祝福の言葉が10回でここだけくっついてるんですね。呪いはないんです。皆さん、じゃあそのせっかくパウルが引用したので、すごく根が深いんですよと。父母の言うことを聞いて従う、親を敬うってことはすごく深いんですよと。じゃあ6章2節3節続けて読みましょう、はい、あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものなの、すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。まあこれは文字通り誰よりも長寿ということよりも本当に幸せな日々の約束なんです。もう一回2節に戻していただくと、父母目上の人を敬うということを勉強するが、第一に勉強すべきこと、第一の戒め、第一というのはモーセの10回のうちの人間と人間社会の中での生き方の第一という意味もありますが、皆さん福島第一聖書バプテスト教会って言いますけど、一等最初という意味もありますが、これ強調も表しますね。一番大事なこと、まず第一にってよく話すじゃないですか。一番大事なことは敬うこと、これにはすっごい祝福の約束がくっついてるんですからと、パウロはちょっと言葉を変えてここで文脈に合わせて 引用したんです。皆さん、父母を敬う。私は直接そのニュースを読んで聞いたわけじゃないんですが、日本が戦争に負けてシベリア、ロシア、ソ連いろいろ抑留されて、あるところで日本人はすごい評判がいいんだそうですね。なんで評判がいいかというと、そこにまあ一時住むようにさせられた日本人の皆さん方はまず勤勉だ。皆さん勤勉は他の人の好感を買うと思います。仕事もしないでブラブラしてるっていうのではなく勤勉だったそうです。まあ日本人の特質ですね。もう一つあったそうです。それは目上の人を尊んで敬っているように見えたか、実際にそうだったんだと思います。日本のそのなりわいとして、それがその外国の人の目には日本人っていいなって。皆さんだって目上の人を罵倒してる姿見たら電車でも嫌な光景見たなって、人間の醜い光景見たなって感情が湧きますよ。あるいは目が出なくても勤勉にまあ何でも一生懸命やってる人を応援したくなりますよ。皆さん、聖書は父母を敬いなさい。私がヨーロッパに行くと何回かに1回質問を受けることは、あの時日本人は本当に忍耐して喧嘩もしないで震災の中助け合ったんですってねって、ですねって聞かれるんです。だから本当にそれはそうですよって。特に私がいた福島とかもっと北に行けば、あの地域っていうのは特に忍耐深いと言われている地域なので、それは本当ですよと言うんですけども、皆さんね、私たちが自分の感情のままに、感情に支配されずに生きることは祝福なんですよ。これは多くの人を味方につけると思います。好感を呼ぶと思います。まあ、なかなか忍耐のない私はこの話でもあれですが、ちょっと見た目良さそうな時計があるんです、うちに。それは毎時3時4時5時ごとに違う種類のオルゴールがなるんです。皆さん聞きたいですか？1回100円ぐらいで聞かせてあげますね。そか、中古の何ですか、リサイクルショップから買ってきたんですよ。近くの時計屋であったけどちょっと高いなと思ったら、私がリサイクルショップに行ったら、まあ曲は違うんですが同じものあったんです。ただアメージンググレースは入ってなかったんです。まあ安くていいかと思った。しばらく1年ぐらい動いたら途中からガーガーガーガー音が入るようになったんです。そのうち今度振り子が振れなくなったんですよ。ああ、やっぱり中古買って損したかな、安物買いの銭失いだかなって、うっかり捨てるとこでした。そしてあれだけど、もしかしてもう一回やってみようかなって、新しい電池に、電池がいっぱい入ってるんです。それで全部6個か7個全部交換してみた。そうしたらカチカチカチが動き出して、そして何の買った時と差もなく同じようにオルゴールが鳴り出したんですよ。いやー、捨てなくてよかったなと。皆さん、感情に任せてうるさいなって、動かなくなって、なんだデクの棒だなって捨てちゃったらですね、まあ私が結果的に損したと思います。私たちは時々感情に支配されます。それは子供に対しても、あるいは他の人に対しても、自分に対しても。しかし子供に対して従うんだよと、聞きたくないだろうけど聞くんだよと、そしてここは親の言うことに従うんだよと、自分の感情に従うんじゃなく、親の言うことにきついだろうけど今日買ってあげないと親が言うんだから、だけどあなたに悪いことしないから、理解できなくても今は従って車に乗って帰るんだよって、泣きべそかいても帰るんだよって、子供にだけ言うんじゃなく、私たちも自分の感情に支配されずにどっかで乗り越える戦いがあるんです。というのは4節、最後の4節見ましょうか。子どもの教育だけじゃない、親へもバランスよく、聖書は。これも意味深い言葉ですね。4節読みましょう、はい。父たちよ、あなた方も子どもを怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。だから最初に子どもも信仰、親も信仰と言いました。子どもたちを主にあって、親には父たちを主の教育と訓戒。だから親も聖書を勉強しなきゃ、あるいは聖書の風に吹かれなきゃ、聖書の教えに従って自分自身を時々コントロールしなきゃ。自分が殴りたいから叩いてやった、自分の子供だからとか言わないで、あなた王様じゃないから、あなた神様じゃないから、あなたの思う通り行くのがいいんじゃないから、ということに自分も服させる。自分も聞いて従う。感情は嫌だけど、自分は神じゃないから、自分は王じゃないから、というのは、子供を怒らせるなという言葉がちょっと立ち止まっていろいろと思い巡らす言葉ですね。 怒らせるっていうのは横暴に振る舞うとか、子供をイライライライラさせるとか、それは親は力が強いから子供を牛耳ることができます。支配することもできます。無理やり引きずることもできます。そして親の言うように子供に親の感情のまま朝から夜まで接することもできます。そうすると子供はイライライライライラしてね、やがてそれが種になりますよ。伝染しますよ、ウイルスのように。子供もだんだんだんだんイライラし始めて、いずれそれが吹き出して親に手を挙げたりか、最近は親が子供を殺めてしまったというニュースも、いつから日本はこういうニュースが珍しくなくなっちゃったかなと思ったりするんですが、まあそれが当たってるかどうか分かりませんけど、いろんな人の解説だとアメリカの選挙で決まった大統領も随分憎しみをちょっと煽ったり、誰彼のせいだって言って当選するため言ったからか、人々の怒りがふつふつと湧いてきて、そしてみんなが怒りとか憎しみとか対立とかが煽ってしまったんじゃないかと解説する人もいましたが、当たらずといえども遠からずかなって。というのは、まあこの間私我が家の一坪二坪ぐらいの花壇と、その農業とは言わないけど作物畑、今日今朝私お昼のためにちょっとパセリを摘んできたのでありますから、私が摘んだパセリとして皆さん食べていただくと嬉しいんですが、まあこんなこと恩着せがましく言うほどじゃない、1分2分のことですけども、しかしまあ一生懸命やってる家内の話とやっぱ声かけると違うんです。花に、まあ、どういう今日は綺麗だねとか頑張ってねとか言うとやっぱ違うって言うんですよ。私は未だにそれを確かめたことないですが、やっぱり放っておくのと同じ花でも、別に花は人間の言葉を話さないから、放っておいて見てようが見られまいが、いや見られて手をかけられて綺麗だ、綺麗に咲いたねとか頑張ったねって言うと、なんか通じるのかなって。植物界で空気が違うと、私はそれは植物じゃなくて、ご近所にいつもうちの前を散歩する犬を連れて、ちっちゃい犬なんですけども、その犬はね、私平和主義者の犬だなと思ってるんですが、うちで飼ってた犬はある人は伝道者だったなと言うんですけど、いろんな人きっかけで誘ってきたから、この犬はですよ、まあ、飼い主さんが穏やかだからかなと思って見てるんですが、いつも尻尾を振ってですよ、近づいてくるんです。で思わず手が出て可愛くなって、あんま泣かないんですね。で犬が来るとね、まあ、ちっちゃいせいもありも対立しないで、あんまワンマンも吠えないんです。自ら道を譲って脇の方でね、過ぎ去るのじっとしてるんですよ。いやこのワンちゃんは性格かもしれないし、飼い主の教育かなんか知らないけど、本当に平和主義者の犬だな。うちで飼ってた犬は他の犬に来るとやたらワンワン吠えたりしたんですけどね、ちょっと違うかなと思ったりしてるんです。まあ花もどういう言葉をかけるかで確かに違うかもわからない。あるいは作物も、あるいは、まあ、飼い主と犬の関係を見てても、聖書はね、子供だけ、大人の私はこれ以上成長はしないし、私悪いところは変わらないから、今まで変わらないからこれからも変わらないんだから、あなただけは変わりなさいと、ここ悪い、あれ悪いって、これ絶対矛盾です。私たちも一緒に成長し、そして子供たちも一緒に成長する。だから私ちょっとニュースの中でほったしたことありますよ。へえ、そうだったのかっていうのは、オバマ大統領が、まあ、トランプさんとかつてこういろいろ言い合ったんでしょうが、今度大統領官邸に来たら私がそうされたようにしますと何回も言ってたんです。え、私がそうされたようにって。それはかつて対立の、共和党のブッシュさんが以前の大統領、日本だとあんまり評判良くなかったんです。アメリカに行くとね、案外違うんです聞くことが。いや、ブッシュさんなかなかいいよ、取り巻いてたブレーンはちょっとあれだったけど、ブッシュさんそのものは純粋な信仰を持って、奥さんも本当に純粋で素晴らしい人だとよく聞いたから、あれどういうふうに捉えたらいいかな、日本の報道とかなり違うなと思ったんですが、オバマさんが言っていたのは、オバマさんがかつて受け継いだ時、ブッシュさんかな、受け継いだ時大統領官邸に入ったら、かつての名前はいませんが、その以前の大統領が、まあ、そのブレーンか分かんないけど、まあ、むしゃくしゃしたのか、まあ、また政党が変わっちゃったから引き継ぎやすくじゃなく、わざわざ意地悪して机の中ぐちゃぐちゃしたり、あるものは紛失したり、あれパソコンにちょっと一つ何か抜いといたりして、マイナスから出発するように、それでだいぶ志がくじかれたという苦々しい経験したら、次もじゃあまた政権があっちに行っちゃったからやられたようにやってるというのが普通ですよ。しかしかつてのブッシュさんはそうしなかったんですって。ファーストレディーは次のファーストレディーを丁寧にもてなして、あっちこっち親切に案内し、 そしてブッシュさんもあのオバマ大統領に本当に丁寧にあの相手を尊敬し、すぐ仕事がしやすいようにやってもらったんですよ。やってもらったから、今回がトランプさんだとしてもやってもらったように私もやりますと、あ、そういう意味だったのかと思ったんですね。右の方を打たれたら相手の右の方をぶってやるって、これは感情のままですよ。やられたらやり返してやるって、これは普通ですよ。しかし聖書の教えが入るならば、ね、いや私は前後もって悪に報いようかな。そうするとこれまでの腐れ縁とは言わないけど、家計のいろんなこともそこで断たれるということは確かにあると思う。あの悪しき風習がそこからは良い習慣に変えられるということが確かにあると私は思います。なので主の教育と訓戒によって、父たちよ、もちろん母たちも一緒です、あるいは大人たちと言ってもいいです、子どもたちだけに教育するのではなく、あなたも主にある教育を受けながら一緒に共に成長する、共に信仰を持ち、共にそして成長するんですよと。この間は小高から何時頃帰ってきましたかね、ちょっと時間伸びたんです。まあ、皆さん本当によくしてくださって、フィリピンの兄弟姉妹たちもすっごくやっていただいて、いや来てもらってよかったなと思ったんでした。で、ある方はトイレ掃除を一生懸命してくださり、ある方は一冊は聖歌聖書を拭いてくださり、まあ、1時間半ぐらい皆さん一生懸命泥を、津波が来たので書き出して、これはそこから持ってきたあのもので、時々ところどころ傷ついていますけども、何かやってるうち私ぐっときちゃったんですよ。ああ、ここで礼拝が持たれていて、賛美歌が歌われていて、いろんな人が出入りして人生が養われたんだなと。で、帰ってきたでしょ。で、ユーストリームで流れていたそうで、で、私困っちゃったの、家に帰ってきたらうちの娘の娘がただいまって帰ってくるなりですよ、ね、おじいちゃん泣いたのって言うから、って何がユーストリームで流れたか分かんないけど、まあしつこいのなんのって、かわそうと思ったら、だから泣いたの、それで泣いたので、結局泣いたのってどこまで来る。まあだから苦し紛らに、いや目っていうのは水が流れることになってんだって、自動的に埃が入ったら機械的にと言っても苦し紛れでしたけども、やっぱりちょっとねジーンと来たんですよ。みんなが奉仕をして、ここでいろんな物語があったな。この間はある人の物語を話しましたが、別の人の物語は、まあ、あのチャペラいろいろ思い出ありますよ。さっき映った素敵なステンドグラス、ある時石投げられてたんです、多分高校生かなんかのいたずらかなって。で、何人かの役員が小高に時間割で行って草むらに隠れて、あのやってるとこ見つけたら、と捕まえようとかね、やったこともありました。また通訳よくしてくださってるセラさんは、最初に来たのは小高チャペルですよ。小高チャペルに来て、日本に来て、そこで出会って、今も忠実に教会に出席してくださっています。ある方は九州からずっと上京して登ってきて、人生が本当に苦しくて、あのノアの箱舟風の十字架を手で持ち上げて、箱舟に乗ったら人はかつて救われた、今は十字架に来たらあなたは救われるというプラットフォームの前でのメッセージとステンドグラスだった。そこに来てよくお祈りしては、家に帰ってた小高の天に召された姉妹もおりました。しかし最後にお話ししたいのは、ある姉妹の物語で、まあ東京から結婚して、そしてご主人は経営者で、助けるのが本当に大変で、睡眠時間も3時間だの4時間だの夜中までお仕事をして、そしてある姉妹に伝道されてクリスチャンになって、そして教会に来て、で仕事は相変わらず大変だったけれども、お母さんを見て息子さんが信仰を持ち、で洗礼を受け、その息子さんが東京からやってきて、お父さんに、まあ、土下座をしたと聞きましたが、ひれ伏して、何にも願わないと、息子として願うことは一つしかないと、洗礼を受けてくださいお父さんと言って、でお父さんは社長さんでしたが洗礼を受けて、それからしばらく経って、お父さんはかつての自分がやってきた人生のいろんなことを急にある日曜日によみがえって、講壇の上に上がってきて、私は本当に罪深いと言って、たくさんのいろんな告白すべきことを告白して、奥さんは人生で初めて聞いた、知らなかったって言って、で月曜日次の朝の9時ぐらいでしたかね、急に脳梗塞だったかで倒れて、そのまま意識戻らずに天国に行った。だから明日がある、来年があると考えるの間違ってるなと、あの時洗礼を受けて、そして告白して、やっぱり良かったんだなと、あれは神様だったんだなという、まあそれは家族の物語がありました。それで終わらない、娘息子さんたちが、お母さんの体が弱くなって、頭はいつもガンガンだし、一人で生活できないからすぐ東京来て、そこでの生活は無理だと言ったのに、ここで自分は生涯を終えるんだということで、ずっと小高チャペルにいた。 だけど震災が起こって、そして小高チャペルのそばで人生を終えることができなくなった。私は最後の最後に、なんで神様こうなっちゃったかなと思ったけど、亡くなってから娘さんに聞いた話で、亡くなるまでの東京での2年間本当に神様は報いてくださった。足腰が強くなって、そうしてふるさとの小樽まで1回旅行し、そしてから小高に3回防護服を着て、あんな年齢なのに行って、昔のお友達とお茶飲みをし、2年間で20年分生きたなあと、荒野に花が咲いたなあ、荒れ地だから人生悪かったなと言わなくてもいいな、荒野でも荒れ地でも神様はこのように幸せに祝福してくださるんだなあと、それもこれも小高チャペルを取り巻く人生模様と物語でした。再び開かれて、きっと迷える一匹の羊を求めた物語がこれからも続くと思います。皆さん、今日は子供を祝福する日ですが、子供の信仰とバカにしちゃいけない。私たちは子供を教会に与えてくださることを感謝して、少々気になることがあっても子供は祝福です。私たちも信仰です。そして、で、子供に教えることを教えないといけないです。同時に私たちも聖書から教えられましょう。じゃあご一緒に6章4節お読みしましょう。はい、父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきます。いかがでしょうか。今日はエペソ人への手紙から家庭の祝福ということで、人生の祝福に置き換えても同じことです。子どもたちの信仰、私たちも人生の土台は信仰、そして子どもたちの成長、私たちも地上の生涯の旅路は最後まで成長する、自分自身の感情やイライラやそういうことに左右されがちな私たちですが、聖書の聖霊なる神様のその時々の手ほどきによって、それに従って、聞き従って、私たちも子どもたちも共にみんな一歩ずつ殻を破り成長していきましょう。今日心の中にある願い、また感謝、そして私たちの大事な家族や、また友人や、また教会の病の中や試練の中にある方のことなどを思い起こし、祈りを捧げましょう。また東日本をはじめ、九州の被災地、また今世界情勢がいろいろ論じられていますが、地に平和がもたらされるように、神様がこの時代に働いてくださるようにお祈りしたいと思います。その他どんなことでも、しばらくご一緒に声に出して、声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りしましょう。祈りましょう。天の父なる神様、感謝します。神様が私たちを今日ここに集めてくださって、あなたを見上げるようにしてくださいました。私たちは日々問題がありますけれども、あなたは信仰を持てよと語りかけて、それは子供にも大人にも感謝します。そして私たちは成長します。自分自身に縛られず、世の流れに縛られず、神様の開かれる方向に成長しますので、導いてください。天のお父様、今病の中にある姉妹方、またホームに入っている方々、どうぞ慈しんで祝福してください。全国に散らされて生活している方、また今いろんな問題に出会っている方を、かえって て泉の湧く祝福の始まりとしてくださるようお願いします。天のお父様、開かれた小高チャペルを用いてください。この国の政治をあなたが慈しんでください。天のお父様、また冬にやがて入りますが、インフルエンザなどで病んでいる方々に神様の助けをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたは雨の日も晴れの日も嵐の日も穏やかな日も、人生において私たちに目をかけ、手を差し伸べ、語りかけ、信仰を持てよ、信仰はどうしたと子供にも大人にもチャレンジしてくださいます。今週一人一人が職場で、家庭で、また病の中で、それぞれの信仰を働かせて歩むことができますように、また子供たちも成長し、私たちもそれぞれなりに自分自身の殻を破り、昨日までと違う自分を目指し、神様が開かれる方向に向かって一歩ずつ前進できるように導いてください。私の後に続いて同じ言葉でお祈りしましょう。天の父なる神様、たくさんの子どもたちを感謝します。神様が喜ばれる子どもたちを私たちも喜びます。子どもたちも私たちも信仰を土台に神を信じ歩んでいきます。共に成長します。神様が来なさいというところに前進できるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。